れまたは人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりましたオレマタです。まずは自己紹介からいこうと思います。宮古内の元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで吉田体調不良でお休みでございます。
つうかさ
聞いてくださいよ、
はい、
もうね今ねめちゃくちゃ忙しくてさ、うんまあ、吉田くんとちょっと新しい仕事も始めてるっていう話をだいぶ前にしたんですけども、
やってるね、
うん、それのがねいきなり大量にどさっときてね。
お文章ですか。
あそうなんですよ。物書き系のやつ、うん、とりあえずまあいろんな仕事するんだけど、うん、とりあえず物書き系の仕事が急にどさっときて、
うん、
でそれでね、ほんとそれを夜やって、まあ、ちょっと出なきゃなんない用事はちょこちょこあるから出てはいるんだけど、それ以外も、ほんとね、昼仕事して、夜仕事して、寝る以外は仕事みたいなノリでやってて。
ついね。
で、さらに、まあ、いろんな仕事のいろんな方面で問題も起こってまして、でも、ほんとに、忙しい上に気が気じゃないみたいな感じの最悪の気分なんですよ。で、ここんところさ、僕らさ、結構怖い話にお熱になってたじゃないですか、何回か。
そうですね。
まあ、そんな怖い話はしてないんだけど、うん
久
々オカルト系を思い出して、うん、オカルト系のさラジオとかさ YouTube みたいなのを車で移動してる時に耳でね、うん、音だけ聞いて話を聞くのが割と好きでさ稲川さんの話も聞き直したりとか最近過ごしてるのね、うん、移動の時、うん、
いいねいいじゃ
ない。なんだけどあの仕事で気が立ってるとさ怖い話が怖くないのねもうほん
と、まあ、もっと怖えわって話になるからね現実の。
いやもちろん怖い話は面白いし僕稲川淳二も大好きだから自分の心の持ちようが悪いからそう聞こえちゃうってだけの話ではあるんだけど、
まあね、バイオリズム的にねその物語を楽しむ余裕がなくなってんだ
ろう、ね、そう、うんうん、でさある怖い話を聞きながら車を運転してて、うん、まさにちょっと車も絡んでくる話だったんだけど、うんうん、なんかある登場人物の主人公になる人が、うん、骨董品屋から自分はかっこいいと思った鎧を買ったらしいのね、うん古い、うんうん、そしたら奥さんがちょっと霊感なる人で、
うん、
でもうその鎧見た瞬間にもうそんなものを捨ててくれって、うん、もう返品してくれって言い出してやばいその鎧はって言ってて、うん、でそこから家にちょっと変なことが起こり始めたから、
はい、
いやまあ奥さんが言うみたいにこの鎧本当にやばいのかなってことで骨董品屋さんに買ったところに返しに行こうと思って、
はいはい、
でその旦那さん主人公に当たる人が、まあ、後ろの座席にその鎧を置いて車でブーンって返品するために走り出したっていう話だったのね、うん、そしたらいきなり後ろで何か音がするって思って、うん、何の音だろうな、うん、まあ鎧を置いてるからカタカタカタカタ車の揺れで鳴ってんだろうなと思って最初気にしてなかったんだけど、
うん、
ミラーでチラッと見たのね、
うんうんうん、
そしたらうわってなってその鎧が置いてある後ろの席にその鎧を着た武者が車の後部座席に座ってるでゾクッとしたっていうシーンがあったんだけど、
うん、
俺なんかイライラしてったのと一緒に相まって、
うんうん、
後ろの後部座席にさ現代の車にさ、うん、鎧武者が座ってるところを想像したらなんか面白くてさ、
うん、
なんか間抜けじゃないと思って
間抜けだしお前絶対動くなよ傷がつくからって思っちゃ
ったそうだよな傷つくから鎧だもんな
そうそうそうしかしガリガリ行くなよって思っちゃう
でそれを聞いて全然そのイライラしてるから普通だったら怖っと思うかもしれないし自分も同じような車を運転してる状況だから、うんうんゾクッとして自分もバックミラー覗いちゃうかもなと思ったんだけど、
うん、
なんかそういう自分の気が立ってる気分の時ってさ怖い話が全然ジョークに聞こえたりとかさ、
うん、
なんか死ねばよかったのにってその時女が言ったんですよとかって幽霊の女が言ったんですよとかっていうシーン聞くと、
うん、
そんなひどいこと言うなよって思ったりとか
本当に思うねなんでそんなこと言う
の、ね、なんでそんなひどいこと言うって思うでしょ
それはわか
るそういうことを考えちゃって全然ね純粋にねゾクッとできないのはちょっと心がすさんでるなと
最近
思っておりますが、
まあ、
僕は
臨戦態勢にずっと入りっぱなしなんだろうね心が強い状態をキープしすぎて
るそうやっぱりねなんかちょっとだらっというかゆったりと自分の心に余裕がある時って怖い話って聞くな
受け入れやすいよねいろんな
の特に自分がさ悲惨な状況だったりするとさ、うん、悲惨な目にあって死んじゃった人の霊だったんですよって言ったらさ妙に同情したりとかしてさ
あなるほどね
俺も幽霊側だなと思ったりとかして全然怖くなくて
なるほどわかるみたいな感じになっちゃうのね、
まあ、そんな感じで疲れてましたよ最近は僕はまあそんな感じで、うん、今日はまたお便りをいただいてますんでちょっと吉田くんいないけど岩ちゃんにじゃあ読んでもらいましょうかね、うん、
読みましょうか、うん、
まあ今日は僕らもちょっとタラタラと心の余裕を持っていきましょうか
そうですねそれがいいでしょう
じゃあお願いします、
はい、はい。火星人さんからいただきました
はいありがとうございます
ありがとうございます庄司さん岩さん吉田さんはじめまして
九州の端っこで音楽の沼に全身どっぷり浸かり人生を無理やり楽しく生きているアラフォーです。
いいですね、アラフォ
ー。このメッセージを書いている1週間くらい前からこの番組を聞き始め、第1回から怒涛の勢いで聞きまくっています。今現在第70回あたりまでたどり着いているそうです。
ありがとうございます。すごい勢い、
すごい勢いで聞いてますよ。ありがとうございますね。ある時は知らないジャンルのことを学び、またある時は知っているジャンルの話題でニヤニヤしたり、またまたある時はお三方のいろんな経験談きっかけで昔のことを思い出しては無性にジタバタしたくなったり、あの時の自分は間違ってなかったのかもしれないと励まされたり、とにかくいろんな感情や感想が大量に溢れ返って頭の中で処理が追いつかない状態がここ最近ずっと続いています。病気ですね。
僕らと一緒は病気。
病気にかかってますね。今更過去放送についての感想を大量に送りつけられても困ると思うので割愛させていただきますが、そのぐらい毎回めちゃめちゃ楽しく聞かせてもらっています。引き続き最新回にたどり着くまでこの感覚を楽しみながらラジオを聞いていきたいと思います。では失礼します。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いただきました。
こう言っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいですね。
うん、アラフォーね、いいですよね。アラフォーっていうのはこう2週目ぐらいの辛い時期ですからね。
なんかでもどう、イカちゃん、例えばさ、ちょっとアラフォートーク行ってみましょうか。まあ、この番組って吉田くんと同じぐらいの年代から僕らと同じぐらいの年代の人がやっぱ一番多いじゃないですか、聞いていただいてるデータで言うと。
そうですね。
それぐらいの年代の人にさ、うん、ちょっと俺聞いてみたいことがあってさ、まあ例えばさ、うん、多分吉田くんの30入る頃、それこそもちろん20代ぐらいの時って、
うん、
例えば10代の頃の記憶ってめちゃめちゃまだあると思うのね、
うんうん
う
ん、
でその10代の記憶って多分いくつになっても残ってるは残ってると思うんだけど、うん、それこそね、40代アラフォーになってくるとそれこそ20年を超えてくるわけじゃん、 そうだね、その時間帯から。なんか昔ほど覚えてない部分が多くなったりとかってするもんなのかな、それともめちゃめちゃ覚えてるのかなと思ったりとかして。
要は若い頃の記憶をってことですか。
そう
俺めちゃめちゃ覚えてない。
あ、覚えてないの。
あれ本当に俺かなぐらいの感じだよ。ただね、前もこんな話どっかでしてると思うけど、
うんうん、
感情的には地続き。
ああ、わかるわかる、それはね。
地続きなんで、もう遠く昔のことだなっていう感覚ではないんだよ。記憶としてはかなり薄らぼんやりはしてるけれども、あの頃の俺っていうほどあの頃じゃないっていうか、やっぱ遠く過去のことではないんだよ。覚えてないっていう割に。
不思議な感覚だね。
1ヶ月前のことのような感じもする。
だからずっとこの前のようなことに思えてるんだけど、うん、もう20年前のことかと思ったりとかね。
怖えよな。
恐ろしいね。この感覚ってみんなそうなのかな。もちろんさ、やっぱ大人になって環境が変わったりとかって一番だと思うね。例えば、うん、僕の友達なんかで大学卒業して営業職に入って、うん、それこそもう中堅、まあ部下もいっぱいできるぐらいの年齢層になってきた人がいるとするじゃん。まあ友達でいいんだけどね、うんうんうん。そいつとか見てるともう本当にもう立ち振る舞いから考え方までさ、営業のプロでさ、うんうんうん、やっぱ人って変わるもんだなって思ったりとかしたりとかね。
やっぱあれかね、旗から見たらそう見えるのかね。
ああ、そっか、自分の中ではそんなに変わってはいない、うん、
かもしれないよね。
ただまあそういう意味ではさ、大人として生きるために必要なスキルとかによって、うん、それが自分個人と混ざったような感じになるっていうのはあるかもしれないけどね、やっぱそれぞれ、ね、
かもしれない。
じゃあさ、今日はそんな話の中でさ、俺すごい久々に会った友達がいてさ、うん、その友達の話をちょっとしたいなと思うんですけども、うん、
はいはいはい、
まあね、この友達は高校の時に一番仲良かった友達だよね、同じ学校で、
うんうん、
まあ、ほぼ俺ってプライベートは岩ちゃんの学校とか岩ちゃんと遊んでたじゃん、高校を。
そうだね、
育成の時ね、うんうん、だからさ、もう俺自分の高校はまあ別にみんなと仲悪いわけではなかったんだけど、
うん、
無理やり友達増やさなくてもいいやぐらいの心持ちだったのね、
うん、
その中でまあ学校の中で一番よくつるんでるやつ、そいつも多分俺がほぼつるんでるやつだったっていうのが一人いて、
うん、
でそいつと仲良くなったのが最初その高校に入った時で、全然仲良くなくて同じクラスになったんだけど、うん、で当日はどっちかというとすごい真面目な感じ、うん、まあ真面目な感じって言ってもいわゆるすごい勉強しかしませんとかじゃなくて、
そうね、ストイックな、
うん、ストイックな感じって言えばいいかな、雰囲気がね、うんうんうん、やつだったから、まあそんなに仲良くはなんなかったんだけど、ある日なんかのきっかけで、うん、 ライブに連れて行ったんですよ、うん、先輩がしてるライブハウスだったかなんだかちょっと忘れちゃったんだけど、うん、なんかの拍子でそいつと行くことになって、それまでそいつはあんまり音楽好きじゃなかったのね、うん、まあほどほどに聴いてるぐらいだったんだけど、うんまあ、特にロックミュージックっていうのをね、うん、俺はその頃完全にロックっ子だったわけじゃない、うん、もう 100%、 そうですね、それこそさレッド・ゼッペリンも知らないやつは人じゃねえぐらいの感覚だったわけ
なんで、
俺はねやばかったんだけど、うん、で連れて行ったらライブにそいつがめちゃくちゃはしゃいで、うん、もう洗礼を受けたようにそっちの世界にハマっちゃって音楽にね、
俺てっきり最初からロックマンなんだと思って。
いやそうじゃなくて、その一緒に連れて行ってからも変わって音楽にのめり込んで、割とストイックに勉強は勉強でするっていう頭のいいやつだったんだけど、
うんうん、
もう勉強そっちのけで音楽ばっかりの話になって、でそれでまあ僕とバンドを組むところにも至るんだけど、
いや俺もねなんかもう物心ついた時からロック好きですけどみたいな、
まあそういうキャラだった。あの頃できたんだよ。
あの頃できたんだ。まだ出来立てだったのが。
そしたらどちらかというと、あの、反社会的になったりとか、反社会的って言っても悪者的な反社会的じゃなくて、うんうんうん、高校生らしいのかもしれないけど、うん、この世の中の矛盾に気づいて、それに本当に腹を立てるような正義のロッカーになっちゃったのね。
そうね、イデオロギー的なね。
思想が強くなっちゃったのね。で、うん、それまでは割と、芯は強いやつだったんだけど、うんうんうん、その芯の強さが悪い方面で表に出て、先生にも間違って、うん、言ってること言ってると思ったら平気で盾ついて論破するし、本当にね、ここはこう振る舞えばいいとかっていうの無視で、俺が正しいと思うことをちゃんと言わなきゃダメだっていうキャラになったのね。
変わっちまった。
変わっちまったというか、まあ本当の自分が出てきたんだろうね、そこで。
そうね。
これはどっちかというと僕が偉そうにロックを教えたとかって言ってるんだけど、まあ僕はどっちかというと、まあまあ言うてもファッションパンクだった
の。ファッションパンクだと思う。うん。
で、そいつの本当に俺的にこれは許せないっていうのを突き通す姿が、うん、尊敬するとかすごいなこいつって思ったところを飛び越えてちょっと引くぐらいまで行く時あったのね。そこまで思わんでもみたいなね。うんうんうん、で、ただ、そいつはそういう感じで世の中の矛盾っていうのが許せなくなって、
うん、
で、それまでは一緒にライブハウスとかいっぱい行ったりとかそういう遊びはしたんだけど、うん、ただちゃんとやることはやるっていう人間だったのが、
うん、
急にね、高校3年生の時にね、うんうん、学校という制度に矛盾を感じたって言ってさ。
そこまで行った。
そこまで行って。で、何学期だったかな？もうこれから受験、一応進学校だったから、で、そいつはもちろん、ちゃんとね、理系の頭のいいクラスに行ってて、もちろん進学のために、受験勉強のために、これから頑張る年っていう時にそんなこと言い出して、で、自主的に登校をやめるっつって登校しなくなった
すげえな。そんなことになるんだ、
その、そいつと、まあ、まあ、今までちょっと名前の設定してなかったからね、T 君にしようか、じゃあ。で、T 君とすごい、僕は高校で一緒になったから、高校からのつながりなんだけど、うん、中学とか子供の頃から一緒だった仲のいい女の子がいて、
うん、
で、その子はそんな T 君を知らずに、急にさ、そんななんかストイック爆発したような男になってる T 君、さらに学校来ないみたいなのを見て、
うん、
で、すごい俺その子に言われたのね、お前があいつを変えたみたいな感じで悪い責められたのね。ただ俺はファッションパンク的にさ、音楽かっこいいじゃんって教えただけなのに、まさかそこまで言っちゃうとはなと思って。そうそうそうそう。で、まあ、それでそんなこんなで、そいつは結局3学期ほぼ学校来なくて、だけど、まあ、頭はいいやつだったから、ちゃんと自分で勉強して、大学には入ったのね。
すごいね。
なんだけど、入った大学が、ね、
うん、
入った大学が哲学科で。
いやーこじらしとる。
4年間ハイデッカーについてずっと論文を書き続けたらしいよね。
すごいね。本物じゃん。
で、まあ、それから卒業してからも、まあ、全然違う大学というか、土地的にも違うところ行ったから、うん、俺はね、大阪行ったり、東京行ったりとか、なんか、それこそね、うんうんうん、この俺またの初期の方に話した、紆余曲折があったから、うん、たまに会ったりはするけど、ほぼ会わなくなってたのね。で、その後、就職したっていう話を聞いたんだけど、うん、まあ、結局そこも、あの、人生の矛盾を感じたのの延長で辞めちゃうの、ね。
マジか。まだ、とんがってたんだ。
うん、まだ全然とんがってたのね。
ほうほうほう。
で、そこから、だんだん、疎遠になって、って言ってからだいぶ時間が経ってたんだけど、
うん、
ただその後5年10年した時に友達からあいつどうしてる、うん、T 君どうしてるって話を聞いた時に、まあ、そこら辺で仲良かった友達にね、うん、なんかそれこそ引きこもってるみたいな話を嘘か本当か分からないけど聞いたのね、
はいはい、
まあ、こじらせたっていうのかもう本当に哲学者になっちゃったのか分からないけど
研究をね
研究をだから属性との関わりを断っちゃったのかと俺思ってたのね、
はいはい、
でその後にさらにまた何年も経って、
ああ
俺は一応、あの、連絡先は知ってるから、
うん、
連絡をしようと思ったら多分いつでもできるし、実家も知ってるわけですよ、
うんうんうん。
なんだけど、俺ね、いつ頃からかね、あいつ多分、自殺してるんじゃないかなって思い始めてて。
勝手に。
そうそう、勝手に。
そこしかもう行くつくとかはねえ、う
ん。あいつは本物だから、うん、この世の中、あいつは生きづれっていうか、本当に生きていけないかもしれない
か。矛盾しかねえかな。
矛盾しかないから。
うん、
もう、触れるの嫌だろうなってなったら、もうそこに行き着くしかないかもしれんなって思った。
ちょっと怖いね。確認するのが。ね、
で、確認するのも怖くて、うん、ずっと連絡してなかったわけですよ。
うんうん、
そしたら、この前、まあ、すごい大事な取引先の人たちと、うん、まあ、飲みに行くっていうか飲み会があって、うん、で、とある飲み屋さんみたいなところ行ったんですよ。で、そこで普通に、まあ、仕事関係とは言いつつも、でもそこでもバンドやってる人だったりとか、その取引先の社長とか先輩とかがね、うん、バンドやったりとか、結構そういう文化に詳しかったりするから、まあ、俺も楽しい時間を過ごしたわけですよ、うん、そういう話もしたりとかね、うん、まあ、仕事には厳しい人だからし、うん、これ大事なお客さんだからすごい気を使ってはいるんだけど ね、うん、でその時に別の一団が入ってきたのね。でそれでまあ別のお客さん入ってきたなと思いながら自分は自分の席で楽しんでたら、うん、誰かがこっちに近づいてくるのね、うん、うん、ってなんとなく、うん、なんとなく振り向いたら、うん、そしたら一瞬分かんなかった次においしょうじって言われたら、うん、その T 君だったんだよ。
いやそれはびっくりだね。
もうびっくりの再会をして、俺ずっと死んだと思ってるやつが目の前に立ってて
、うん、おかしいよな。
で、すげえ元気で、めちゃくちゃ元気で、まあそっちも仕事関係の飲み会で来てるっぽかったから、うん、まあ就職して今は、勤めてはいるみたいな感じなのね、うんうん、だったのね。だから、おお、こいつなんやかんやでちゃんと社会に戻ってこれたんだと思ったら、そしたらね、俺びっくりしたんだけど、うん、そいつね、なんかね、いい感じに社会に溶け込んでるんだけど、自分の核は持ったまんま成長しちゃったみたいで、急にめっちゃ久しぶりって言いながら、一応仕事の席ではあるわけじゃん。俺の席の方にガーって来て、うん、で、横にいる仕事関係の人、そいつにとっては全然知らない人だったよ。
そうね、
かき分けて俺の横に座ってドーンと、うん、もう横に押し詰める感じで。うん、で、お前元気だったの？何やってたの？何仕事してんの？お前仕事とかできんの？ギャーって笑い出して、うん、すごいなお前がちゃんと仕事してるとか俺びっくりだわとかってめちゃくちゃ言われて
元気だな
で高校生の頃の感じで話してきたのね、うんうんうん、で俺はすごい大事なお客さんいるわけだから
そうだよ、ね、
マジで大変なのによくやるわとか言ってきて、で俺なんかいやいや仕事やってるみたいに見えるのやめてほしいと思って、
ね、
ちょっと場所わきまえろやと思ったんだけど、まあお構いなしなわけで、うん、そしたらちょうどその自分と話してたその会社の専務の人が自分でもバンドやってるから、うん、あの何高校生の同級生なのみたいな感じで、うんうん、ね、変な顔せずにその話の中に入ってきてくれたのね。
大人だ ね、
大人でしょ。で、まあ T 君がその自分もドラムやっててみたいな話になった時に、うんうん、その専務さんもあ俺もバンドやってるよみたいな感じで、いい感じ、あ音楽トークで仲良くなれたらよかったと思って急にこいつこっちの席に入ってきてるで一応その専務さんめっちゃ年上は年上なの ね、
そう
ね、なんだけどちょっと仲良くなったら、うん、急に T 君その人にもタメ口になってきて、
いや怖いね、
怖いねで俺ヒヤヒヤヒヤヒヤしてきて、こいつすごいな、俺はずっと死んだと思ってたらパワーアップして帰ってきやがったこの社会にと思って、
なんか生まれ変わったね。
一応多分俺もはっきりその後話は聞いてないんだけど、サラリーマンとして多分どっかに就職してる状態だとは思うんだけど、うんうんうんうん、そうやって社会的なさ自分の立場っていうのをしっかりと復活してきた上に、すげえこいつ高校生の時のままの自由さを持って生きてるなって感じで、ね、羨ましいやらやっぱりこいつおかしかったなって思うやらでさ、
怖、
う
ん、
え
よ、
ね、すごい久々に会ってね、あ生きてたことが分かっただけでも嬉しかったんだけど、
そうだね、よかったよね。
でもやっぱりやっぱそういうやつって普通のやつになりきらないんだなと思ったのは最後にあって、うん、僕らが先に帰る感じになって席立ったら、うん、でまあまたなとかって言って、それですげえ久しぶりで俺も嬉しかったらすごい嬉しかったから、うん、また一緒に遊びに行こうぜみたいなことを言ったのね、うん、せっかくだからここで再会できたんだし、よっしゃ今度じゃあ一緒に遊びに行くかって早速さ、うん、言ったら、そしたらさ、うん、何また一緒にバンドやるとかって言ってきたから、うん、俺ちょっとそれこそ吉田くんの仕事とかでさ、さすがにちょっとやってみたい気持ちあるけど、今できない状況だから、絶対に。うん、だからちょっと今はな、やりたいけどできないなって言ったら、うん、そしたら、じゃあ会う必要なくねって言われて、何それって言ったら、いやだってさ、お前と会う理由ってバンド以外なんかあるって言われて
、ロック
ロックでしょ
ロックすぎる。
バンドする以外さ、お前と会って何すんのって言われたのね。
すごいね。10代じゃん。
発言がさ、もう10代のロッカーでしょ。もうこいつさ、すげえわ。ロッカーのまま生き続けたわと思って。 だからあいつは全部が矛盾しないまま矛盾してた。
うん、な言わんとすることは分からんでもない。
なんか難しいようなただのアホ話みたいになってるけどさ。
まあでも人間関係一つにとってもそうだよね。音楽やらねえんだって会う必要がない。
そうそう、音楽やらねえんだって会う必要がないっていうセリフは、うん、俺はでも高校生の頃だったらそうだなって思ったけど、うんうんうん、多分思ってただろうけど、うんうん、まあ今聞いたらなんじゃそれって思っちゃったのね。
いや、矛盾がないんだろうね、彼の中では。うん、真実なんだろうな。やべえやつだな。
まあ今さ、そいつのことをかっこよく言っちゃったから、最後にそいつの恥ずかしい話をわざとしてやって終わりにしようと思うんだけどさ、高校生の時にさ、うん、まあ、文化祭みたいなのがあって、
はい、
でそれを通してそいつと、あ、なんか最近すげえ仲いいなこいつらっていう、まあ女の子がいたのね、後輩の、うんうん、でお前ら付き合えばいいんじゃないみたいなことを言ったのね、僕は。っていうか、むしろ付き合ってるって聞いたら、うんうん、そしたら別に付き合ってはないって言ったんだけど、うん、あ、じゃあ付き合ってないんだって言ったら、うん、だけど多分お互い好きだと思うって言って、うん、じゃあ付き合ってって言えばいいじゃんって言ったら、そういう契約めいたことを言う関係っていうのが俺は嫌いでとか、またよくわからないと言い出して、ヘリクツを言い出して、お互い好きではあると思うから、だからむしろ俺は言いたくないって言って、でもそれって付き合ってないってことでしょって言ったら、なんかもやもやもやもや言ってくるから、いやそれってさ、やっぱ口約束じゃないけどさ、契約じゃん言うてもって言ったのね俺。でさらに、付き合ってないけどお互い好きだと思うって、それ気のせいだからって言ったのね俺。よくある気のせいなこと多いから、
よくあるやつはね。
したらめちゃめちゃ怒って、
そんなことない、
その時に言われたのよ。だから契約とかそういうのは嫌いだみたいな感じのね俺は。
なるほどなるほど。
じゃあ今日行ってくるわみたいなことを言って、でまあ別に俺は成功すればいいなと思ってたから、じゃあ俺が呼び出しといてあげるから、うん、俺じゃあ帰る途中の道にいるから2人で来いよみたいな感じで、先に帰るわっつって学校から帰ったのね、うん、そしたらなんか学校の近くに綺麗な川の流れてるところに、椅子が何個も置いてあるようなところあるのね、夕涼みにちょうどいいような場所が、はいはい、で俺待ってたら、まあ、夕焼けがすごい綺麗な時間帯になってきて、でその夕焼けがさ、川にキラキラキラキラ輝きながらさ、なんかいい感じの場所だなと思いながら待ってたのね、うん、そしたらその夕焼けのさ向こうからさ、かげろうが立つような感じの中からさ、うん、そいつがさ一人で歩いてきてさ、
うん、
あれ何々ちゃんはって言ったら、
はいはい、
したらそいつが一言、気のせいだったわって言ったのね。
黄昏を背負い、
黄昏を背負いながらさ、で俺はそのそいつの光景を見ながら、川がめっちゃ夕焼けにキラキラ照らされて綺麗だなと思った
いい絵ですね。
いい絵だった。そんなこともあったから、やっぱり契約だなと思った俺は。
そうだね、ちゃんと確認しない
と、
ね、
そうそう、ちゃんと確認しないとダメだなと思った、
う
ん、
そうですね。
まあ、そんな高校生の思い出がありましたよ。
いやもう全部怖いわ。
だからその気のせいだった出来事を超えて、今あいつは完成形として俺の前に現れたっていう話です。
元気でよかったよね。
まあそうだよな、俺本当に死んだこと思ってたからね、うん、本当冗談じゃなくてね。
それはね、本当何しろ元気でよかったなと思う。
本当の本当に俺の人生の中で怖いことの一つだったから、死んでるって結果を聞くのが。
そうだよね、ちょっとね確認はしたくないな。いやでもないな、なかなかそういうこと。俺どっちかっていうと死んでるらしいよって言われる側の。
お前の方が。
あ、いたね、死んだんじゃないって言われるぐらいの交友関係しか気づいてなかったから。
まあみんなね、いろいろあるとは思います。まあそういうね、沈んだ時期とか復活したとかいろいろあるけど、まあね、そいつみたいに完成形になって帰っては来れるとは思うんでね、まあ、
う
ん、
そうね、普通に生きててくれと思うよね。
そうそうそうそう、
とりあえず
ね、
ね、とりあえず
ちょっとね、僕と岩ちゃんの仲良かった友達でももうちょっと確認したい人もいるからね。まあ逆にこっちが死んでると思われてる可能性もあるだろうけどさ。
そうだね、確認するの怖えな、元気でいてくれよ
っていう人がいるじゃない。
半グレとかなってないでほしい。本当に、
まあそういう人ってさ、いろんなね、これを聞いてくれてる人の中にもいろいろ思い当たる人がいるとは思いますんでね。
そうですね、
13、14になってくるとね、いろんなものが積み重なってくるので、いろんなことがあると思いますけども、皆さん元気に生きていこうっていうかい。
そうね、どうせ死ぬんで死ぬまで生きましょうよ。どうせ死ぬんだから。
じゃあ終わりましましょうか。
あの、
吉田がいてるときはこういう話できないよね。吉田はね、階段を登り続けてる男だからね。
そうだね、若者をステップアップし続けてるからね。
僕らはずっと後ろを振り返りながら恐る恐る歩いてるのにね。
モヤモヤしてんだよな、10代の延長なんだよな、まずいんだよな、本当に人生設計できてないわ。
終わるな、設計する前に。
あ、本当だよ、設計図が出来上がる前に終わるかもしれん、人生が。怖い怖い。
まあ頑張って設計図作っていきましょうということで、
頑張りましょう。
今日は終わりにしましょうか。
おそう。
じゃあ皆様ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
OK。
あー、OK。
録音後期です。ということで、今日も俺たちライブスマターを聞いていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません。ちょっと来週は僕が忙しすぎてごめんなさいと冒頭に話したように、ちょっと一週休みをいただけたらなと思いますので、ごめんなさい。
言わずもがなです
ね。ね。まあ、誰が聞いてるかわかんないけど、一応ごめんって言っとこう。ちゃんと楽しみにしてくれる人が一人でもいたらね。
もしかしたらね。ね。もしかしたら楽しみにしてくださってる方がいらっしゃるかもしれないんでね。しておきたいと思います、ね、
僕らも乗り切っていこうと思いますので皆さんも乗り切っていってくださいということで、じゃあまたではではよろしくお願いします。
およろしくお願いします。